もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日どんなご相談でしょうか。
あ、子供がいないんですけど、
はい。
これからどうやって生きていったらいいのかっていうのと、もう今更言っても仕方がないのに、17年ぐらい前に不妊治療をしてたらできたかもしれないっていう考えに捉えられたり、あと子供がいなかったら将来無縁仏になるって思って不安になったりとか、
うん、
そういうことで
今気持ちの中に雨雲が垂れ込めてるような感じですか。
あ、そうです、そうです、
はいはい、ですね、あの、大変失礼ですけど、はい、今おいくつですか。
52歳です。
52歳。
はい。
で、不妊治療というのはなさったんですか。
あ、でも46歳の時から。
46歳から。
もう遅かったのでできなかったんです。
その17年前からって、具体的なさっき数字が出ましたけども、17年前は何があったんですか。
いや、まだ33歳とか4歳で若かったのと、
はいはい、
まあちょっと夫とセックスレスになった頃がその頃だったので、
はいはい、
その時に治療を受けてたら子供はできたんじゃないかと思って、
はい、
なんか感情的にこう子供を見ると辛かったりとか、もう同い年の人が子供みんな結構二十歳とか大きくなってるので、
はい、
羨ましく思ったりとか、
はいはい、
だんだん老後になっていくので、なんか自分の老後が不安になったりとか、今までになかったような感情がこう込み上げてきて、
はい、
そういうことを全然あんまり考えたこともなかったんですけど、
はい、
突然考え出すと、もう
これまで考えたことがなかった不安が押し寄せてきたって感じですね。
あ、そうです、そうです、ね、
はい、さてさて、旦那さんは、
はい、
いらっしゃいますね。
はい、
はい、おいくつですか。
49歳です。
49歳。
はい、
年下の旦那様。
はい、はい、そうです。
恋愛結婚だったんですか。
はい、そうなんです。
で、おいくつの時、あなたがおいくつの時に結婚したんですか。
31歳です。
31歳。
はい、
まあ、約20年ちょっと前ですね。
はい、そうです、はい、
それで、まあ、あのご夫婦の中、セックスレスって言葉出ましたけども、
はい、
夫婦の仲は割といい感じで来たんでしょうか。
そうですね、それ以外は、うん、一緒に旅行行ったりとか、
はい、
結構仲良くやってると思います、
うん、あの日常の会話もありますか。
そうです、すごいあるわけではないですけど、
はい、
まあ、それなりにあるとは思います。
お互い何か話題で笑い合ったりするようなことはありますか。
あ、一緒にドラマとか見て笑い合ったりとか、
はい、笑い合ったりする時間はあると。
はい、
はいはい、じゃあ2人にとってちょっと予想外だったのは赤ちゃんができなかったということですかね。
あ、そうなんです、うん、はい、
で最初の頃はまあそれはそれでと思ってたのに、最近どうもその気持ちが変わってきたと。
はい、はい、そうです。うん、
それはいつ頃からですかね。
そうですね、
うん、
ここ半年ぐらいが特に。
ここ半年ぐらい。
はい、
うん、でそういうことを考え出すとどうなっちゃうんですか。ただ心が辛いだけ、それともこう寝込んじゃったりするの。
あ、ちょっと寝込む感じで、あんまり活動的じゃなくなっちゃって、
あなたはお仕事は。
あ、してないです。
してない。
はい、
結婚してからずっとしてない。
いや、たまにしてたんですけど。
はい、旦那さんはあのお仕事は朝電車乗って出かけるような感じのお仕事ですか。
あ、そうです。
はいはい、じゃあまあ会社勤めなわけですね。
はい、そうです。
はい、そしてあなたはどちらかというと専業主婦みたいな時間が長かった。
あ、そうなんです、うん、はい、ちょっと主人の仕事が転勤が多いんで、転勤しなければいけなかったりして辞めたりして、
あ、
そのうち探すのが面倒にな
って、ね、面倒くさくなって、
はい、
でその転勤の多いご主人ですけど、そのお給料で2人で生活していくことは大丈夫なんですね。
はい、大丈夫なんです。
ということはこれからどうやって生きていけばいいのだろうというのは、今話してるのはお金の話ではなくて心の話
とか、やっぱり子供がいないと孤立化するっていうか、
はい、
なんかやっぱりこう家族がいなくなってくるもんですから、
はい、
そういうことに対する不安とか、将来もしどちらかが先だったときに、どうしたらいいかとか、
はい、
ちょっと今から考えても仕方ないかもしれない、ね。
そんなことは全然ないと思いますよ。はい、考えればいいし、行動すればいいと思うんですけども、
はい、
今じゃあ転勤が多いということはね、今の場所、今暮らしてる場所に引っ越してきてどれぐらい経ってるんですか？
1年です。
ああ、じゃあその地域にも今まだ友達いないし、
あ、そうですね、
お家に一人でいなきゃいけないし、引っ越してきて1年だと知り合いもね、
そうですね、
ねえ、それでお子さんいないと。昼間何してんの？
昼間はなんかネットサーフィンとか、あとゴロゴロしたりとか、最近はあ、もっと早く手を打てばよかったとか、もう今更何千回考えてももうどうしようもできないことを考えるのも辛いのに考えちゃうんです。
ゴロゴロしながら、
はい、
はい、だけど今あなたおっしゃる通り、今考えてもしょうがないことで悔やんでもしょうがないよね。
そうなんです。
これからのことを考えなきゃね。
はい。
うん。そのこれからのことを考えた上で、どんなふうに気分が上向く方法があるのか。
はい。
今日、とっておきの先生横にいらっしゃいますんで。
はい。
回答者紹介いたします。
はい。
精神科医の高橋龍太郎先生です。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
はじめまして、高橋です。今のご夫婦でお子さんいらっしゃらない方は、どうだろう、3分の1近くいらっしゃるんじゃないかな。まあ、正確な統計を紐解いてるわけではないですけれどね。
はい。
もう50、60になってくると、
はい。
お子さんがいたとしても、
はい。
みんな巣立ってしまっていて、
はい。
夫婦が二人ポツンと残されるっていう状態は同じことですよ。
あ、そうですか。
うん、逆に言うと、その方がずっと寂しい感じを抱く。まあ、カラムス症候群って言葉があるぐらいに、お子さんたちが巣立った後の虚脱感で、
はい、
精神科を訪ねられる奥様方はすごく多い。
あ、そうですか。
うん。だからそういう意味で言うとね、
はい、
あなた一人がお子さんないから、何かこの世の苦悩を一人背負って立ってるように思うかもしれないけど、
はい、
みんな同じですよ。行き着くところは同じ。
ああ、そうです
か。うん、年老いた夫婦が二人残されて、これからどうやって生きていこうねっていう問題と、はい、そんなに変わりがないと思う、お子さんいてもいなくても。
ああ。
うん。お子さんのせいではないと思いますよ。あなたの今考えていることは。
ああ、そうですか。
うん。さっきから聞いてると、
はい。
やっぱり、その同じことをぐるぐるぐるぐるって言うんですけれど、それを自制思考って言うんですけど、
はい、
同じことを繰り返しててゴロゴロして、たまに動くとなるとネットサーフィンって言うと、
はい、
やっぱりちょっと鬱っぽいですよね。
あ、
うん、ネガティブスパイラルで否定的なそういう回路に入ってしまって、より悪いように考えてるっていう様子がちょっと見受けできます。
ああ、そうですか。
うん、やっぱり夫婦の間にもし寂しさがあるとすれば、
はい、
その寂しさ自体はご夫婦で解決していかないとね。あるいは自分の内側に無縁仏になる恐怖があるんだったら、
はい、
お墓とはどういうものかとか、例えばご主人が亡くなった時に自分が一人で生きるのはどういうことかとか、
はい、
そういうようなことを、
はい、
例えばこの相談をきっかけに、あるいはさっき言ったように、はい、鬱っぽいってことであれば心療内科医とか精神科医を尋ねられて、
はい、
アドバイスをもらうもよし、
はい、
いろんな方法があなたの周りにはたくさんあると思うので、
はい、
どんな方法でもいいから、今ネットサーフィンとゴロネだけじゃないような選択を何でもいいからするのがいいと思いますよ。
はい。
ご主人はあなたのそういう抱えてる寂しさとか不安感に何かアドバイスはくれないの？
くれる時もありますし、
うん、
まあちょっとうるさいみたいな。
うるさいみたいに言われちゃうの？ はい、アドバイスくれるときはどんなアドバイスをくれるの？
別に大丈夫だからとか言ったりとか、
そうすると安心するの？
そうですね、なんか全然子供がいないことと、なんていうかその将来の不安っていうのを全然今 しばらく前までは全然こうリンクさせて考えたことがなかったので、なんかあそういう不安があるんだなっていうことを、突然気づいた感じになって。
突然気づいた感じ。
そうです。
精神科の外来ってね、
はい、
親子の葛藤の話ばっかり来るよ。
あ、
お子さんいることで自分たちがこんなに不幸になったっていう大人、もしくは親が毒親で自分たちの人生がこんなに悲惨だっていう相談ばっかりだよ。
あ、そうですか。
だからお子さん生まれたら幸せで、生まれなかったら不幸だなって絶対にそんなことはない。
あ、そうですか。
だからそれが自動的にリンクしてるっていうのは、ちょっとやっぱり年齢的にもちょうど立ち入ったお話申し訳ないけど、生理はちょうど終わったぐらい？
あ、もうすぐ終わり
そう。もうすぐ終わりそうなんでしょ？だから、はい、やっぱり更年期障害の、ややエネルギーの低下と、ネガティブな思考、あるいはお子さんに全てを何か自分の不調の原因を求めるっていう、極端なだから考え方にちょっと体調が落とし込んでるような感じがする。だから体調がそういう意味で更年期だったら別に心療内科医じゃなくて、
はい、
婦人科に行ってホルモン療法してもらってももうちょっとテンションが上がるかも。
ああ。
だから婦人科でもいい、心療内科医でもいい、近くのカルチャーセンターでもいい、何か違うことを一つだけ始めなさい。それが新しい展望を開く。
英会話は習ってるんです。
楽しいの？それは。
あ、楽しいです。
じゃあ英語に熱中してもっとぐんぐんぐんぐんその世界に入り込んでいったらいいんじゃないの？
ああ。
オリンピックも近いし。
はい。
2020年は日本は外国人だらけだから。
はい。
英語でお話しするチャンスなんかもう山のようにあるよ。
あ、はい。
もしもし？
あ、はい。
今、先生おっしゃってくださったことと、もう一つね。
はい。
子供食堂って聞いたことありますか？
あ、あります。
今ね、日本は、格差が結構激しくて、
はい。
貧困児童っていう問題があるんですね。
はい。
一日まともに食べれるのは給食だけっていうようなお子さん結構いらっしゃるんです。で、はい、東京都だけでも300以上の子供食堂がありまして、これ全国にたくさんあるんですけども、
はい。
多分あなたが住んでらっしゃるとこにも、そばにもあるかと思うんですが、
はい、
そういった子供たちがそのご飯をタダで食べに来られるような場所があるんですね、
はい、
みんなでこう力を合わせて作ってるような場所なんですけども、
はい、
で私もそこに行ってみんなと本読んだり子供たちと本読んだり詩を書いたりってことをしてるんです、
はい、
そうするとよそのうちの子供ですけど、
はい、
やっぱりこう何回も行ってるうちに向こうは向こうで楽しみで待っていてくれるし、
はい、
つながりができてくるんですよ。
あ、はい、
で、もし、その、いきなり環境を変えるのが、まあ、厳しいというようなことであれば、先生さっきおっしゃってくださった上に、もう一つその、近くの子供食堂をボランティアで訪ねてみるっていうのが、
はい、
いいかなっていうふうに今思ったんですけども。
あ、はい、
何人かの子供と一緒にご飯食べたりするだけなんですけどね。
まあ、
ご飯を作るボランティアではあるんですけど、
はい、
そういうことも選択肢の一つに入れてみてくださいよ。
はい、わかりました。
はい。
はい。
よろしいですか？
あ、はい。
はい、では、失礼いたします。
はい、失礼します。